皆さん、こんにちは。司会を務めるちゃちゃつばきです。知らなくても困らない日本、第79回始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう、都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ地の冒険を運営する炭治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私、チャチャ椿、以上3名でお送りしております。それでは皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま
は
す。
い。ちょっとね、収録の前に、老舗、のお店だったり、ちょっとね、お話も盛り上がってたところですけれども、さあ、今回も、恒例といいますか、葛飾区の老舗店のご紹介に入らせていただきます。では相川さん、早速ですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前々回の時に葛飾区だと立石と柴又に多いよって話をしたんですけど、まず一軒目は、そのいずれでもない、堀切って場所があるんですけど、
おお、はい。
堀切菖蒲園って、荒川沿いって言えばいいのかな？にあるところの近くにある、1921年創業の三好油脂さんってい
三
う
好
油メーカー。
油に、油脂、三好の油脂さんですね。は
三好がカタカナで。
い。はい。
で、三好油脂さんは分かりやすいところで言うと、バターとかマーガリンとか作っていて、そういう食品以外に、石鹸とかグリセリンとかを、いろんな油を作られているメーカーさんで、ここの三好油脂さんが、いつからなのか分かんないけど、結構新しい商品開発に力入れられていて、最近だとなんかネクストフードラボっていうラボを作って、最近ってこと最近じゃないけど、要はその動物性タンパク質って今後すごい値段が高くなるって言われていて、要は飼料が高くなるからね、その大豆とか穀物が高くなってる中で、それを30ヶ月とか育てて肉にするのって、環境負荷も高いし、これからどんどん食べづらくなるよね、みたいな時に、植物性の食べ物って、今、ビーガンの文脈以外でも、その注目をされていて、で、この、ネクストフードラボ、三好油脂さんのネクストフードラボでは、植物性だけど、バターに近い風味の商品だったり、植物性のラードとか、植物性の鶏油、鶏の油を作られてたりって、かなりなんか先進的なことやられてるんですよ。で、この辺の植物性のバターとかラードとか鶏油は試してないんですけど、僕が最近試してこれいいじゃんって思ったのが、彼らの商品の、すぐに使えるかける本バター。
ああ、あれ、これってた、あ、井川さんがツイートしてましたっけ？
ツイートしたかもしんない。
ちょっとなんか見て、ツイッターかなんかで、それすごい欲しいなと思って、スーパーちょっと探したんですけど、私の家の近くのスーパーにはなくて。
普通のスーパーに売ってなくて、多分 Amazon とかで買わなきゃいけないんだけど、しかも Amazon で買うと結構高いんだけど、ボトルに入った液体のバターで、確かね、1800円ぐらいするのね。
まあ、するんですね、そっか。
まあまあするけど、めちゃくちゃ便利なんですよ。
へえ。
というのはバターを量、まあバターってパンに塗るか、その料理に使うかだと思うんですけど、どちらにせよ結構分量難しくないですか？切っ
難
て塗っ
し
てみたらちょっと足んねえみたいのってあると思うんですけど、これ液体になってるから適切な分量をピュッて出せんすよ。
い。いいっすね。
これが、バターが70%ぐらいなのかな？で、残りがその植物性の油で、で、その新しい技術を使って液体で保存できる。
あれって冷蔵庫に入れても液体のままなんですか？というか冷蔵
に
保存。
入れても。
そうなんですか。すごい。便利ですよね。だって、どうせバターって熱したりするんで、溶けまでちょっと待ったりするじゃないですか。最初から溶けてるんだったら、いろいろ調理とかにも活かしやすいし、なんか便利だな。
超楽。
なんか、ドロッとしてる感じなんですか、これ。
いや、普通にさらっとしてる。で、バターって溶けるとそんなにドロッとしてない
そっか。確かに確
かに。融点が低くなってるのがどういうロジックで液体なのかよくわかんないけど、で、味もなんだろうな。当然、その、すごいバターにこだわる人からすると違うのかもわかんないけど、一般人が使うには全然美味しいバターで。なんかこういうのが、なんだろうな、三好さんも、まあ、結構大きい会社ではあるものの、めちゃくちゃ大メーカーではないわけですよ。っていう、その、中規模で老舗企業がこういう先進的な取り組みやってるってすごいなと思ってて、なんか、この辺は勇気づけられるなと思って1件目に紹介をしました。ただ、本社に行っても、でっかい工場が並んでるだけで別に買えるとかはなくて、一応本社行ってきたんですけど、入ることもできなかったです。
確かにお店はないですね。
店はない。で、しかも基本 B2B が多いから、普通のスーパーとかでは買えないものが多くて、で、このかけるバターももしかしたらどっか売ってるかもわかんないけど、Amazon で買うのをおすすめしま
そっ
す。
か、だからか、なんかサイト行ってもあんまり商品紹介ないっすよね。
ないないない。だから個人向けの店じゃないんだよね。このかける本バターは数少ない B じゃないC 向けでも買える商品。
まあ一応製品情報っていうのがあるのか。
よ
でもなん
し。
か これなんか、あれだな、消費者向けな
感じじゃないよね。
紹介じゃないですね、これは。
もうすぐに使えるかける本バターで検索してもらえばわかるんだけど、これももともとどっちか言うと B 向けだから、買おうとすると箱のセットとか出てくるんだよね。そんなにいらんからと思って。
そうなんですね。
いや、だからこれ多分、その、レストランからしても超便利だと思うんだよね。
でしょうね。
その、何かの料理の後に少しだけバターで風味付けしたいったら、ピュッてかけりゃいいだけだから、この辺の開発力はすごいなと思っている、まあ一軒目が、三好由志さんですと。はい。で、二軒目が、立石。で、1887年創業の愛知屋さん。
愛知やさ
で、もうざっくり言うと精肉店で、で、またコロッケとかハムカツとか 素材作ってますっていう、なんか僕が紹介しがちなお店
ん。親し
です
み
けど、
がありますね。はい。
立石
この
はそう
愛、
いう店ありそうっすね。
そう。愛知屋さんで見てもらいたいのは、味もそうなんだけど、見た目からしてすごい老舗感のある、悪い言い方するとちょっとボロい感じの、レトロ感満載の、その見た目がすごいいいんでね。今、検索をしてもらうと、
どの愛知なんだろう、これかな。
もう本当に、
ここかは
一
通っ
回、
たこ
ステ
とあ
ーキ
り
の
ま
真ん
す
前
よ。
にある。
多分
で、
通ったことありますよ。
立石の駅降りて、商店街行こうとすると絶対通る。
あれ、でもこれあれですよ、ニュース出てますけど。11月末に閉店予定だった立石の愛知屋さんですが、12月中旬頃まで営業を継続されることが分かりましたということで。
あ、そうなんだ。もう今年いっぱい、
多分あれですね、立石のこの辺は
再開発。
再開発ですよ、ここ。
そう、それが、そう、実は先々週話してるんだけど、丹治さんがいない回で。
そっ
そう、
か。
そう、再開発をするっていう話で、で、俺、先週、愛知屋さんまた行ってきたんだよ。
ああ、じゃあすごいギリギリ行かれたんですね。
いや、てか、先週っていうか、3日前か。
めっちゃ
12月入ってから行ってる。ただ、まだ、そう、やってたから、俺、11月末までって知らなかった。そう、その、
ね。
今回はやっぱり再開発で、愛知屋さんがその復活されるのかどうかとか俺は知らないんだけど、なんか、ああいう、あのお店って、あの見た目で味わうのもやっぱり楽しさの一つだから、行くならやっぱ今行ってほしくて、
そうですね。
活はするかもわかんないけど、それはそれで絶対素晴らしい店になるだろうけど、あの雰囲気と共に楽しんでもらいたいので、今年度中はやるのかなと。っていうニュースだと。
いや、なんか12月中旬までってニュースだったので、なんかもうなんとか
あ、なるほど。そうすると、これが放送される頃には閉まってるかもしれないね。
可能性としては、なので、土曜日聞いてとかで、すぐ行かれる方、なんとかいてほしいっていう感じですかね。
いや、土曜日がさ、だってこれ、あれだよ。はい、我々は12月頭に収録してるけど、
はい、
放送日12月16だから。
いやー、確かに、いや、もうギリギリあるか。本当ギリギリ。
いや、もう、閉店してたら閉店してたで、やっぱり気になる店は皆さん早く行ってくださいっていう教訓になる、
うん。そういうことですね。
そうですね。そういうことは、どの道でもありますね。はい。
っていう、立石の愛知屋さんで、で、こっから3軒柴又行きます。
はい。
はい。もう帝釈天行くついでに、あと、寅、うん、さんミュージアム行くついでに行ってもらいたいんですけど、うん、帝釈天の周りって、団子屋せんべい屋がまず多いんですけど、それ以外に川魚屋が多いんですよ。
ああ、そうなんですね。そっかそっか。
うなぎとか鯉とか。
うなぎもそうなんですね。
そうです。
鯉。
鯉。鯉はあの辺の名物で、ただもう本当、こういうお店がどんどん減っちゃっていて、で、減った中で、まあ、いくつか残ってるんですけど、僕が一番お気に入りなのは、安永年間、1700年代後半にオープンした河内屋さん。ね、この河内屋っていう字が難しいんですけど、三本川の川、リバーの川に、数字の線に家で河内屋って読むんですけど、うん、ちょっと珍しい字で。で、ここは、やっぱり男は辛いように何度も紹介、登場してます。で、鯉も、うなぎも両方食べれるので、個人的にはやっぱ鯉の洗いを食べて、うな重食べて、食べながら、鯉コクを飲むっていうのが、やっぱこう、柴又っぽい過ごし方だよなって思うので。
鯉コクって何ですか？
鯉コクは、まあ、鯉の味噌汁みたいなもんで、赤だしで作る、結構濃いめの汁です。
はい、あ、もう、それは、鯉が入ってるんですか？
鯉が入ってる、もちろん。
あ、なるほど。
多分、鯉の料理屋だったら、大体、鯉のなんか刺身と鯉コクって大体。
あ、そうね。
鯉、はい、の刺身のことを鯉の洗いって言って、鯉、
うん、
ってそのまま食べると結構身が硬かったり臭かったりするんで、水で洗うんですよ。だから鯉の洗いっつって。
うん、あ、そうなんですね。と、鯉コクと、うなぎも食べれる。
もちろん。
あ、
魚。
葛飾の河内屋で調べれば多分もう絶対出てきますね。これなんか、ちょうど見てます。創業250年の老舗。すごいっすね。
で、結構大箱なので、並んでても割とサクッと入れるし、で、帝釈天の通り沿いにあるんでおすすめです。
はい。
はい。っていう3軒目で、で、4軒目も柴又で、1885年創業の大和屋さん。で、ここは調べる限りロケ地じゃなかったっぽいんだけど、撮影中に山田洋次監督とか渥美清さんがよく食べに行っていた店で、サインがめっちゃ置いてあります。
こちらが、
はい。
で、ここは、名物は天丼っすね。で、天丼とか天ぷらって、天ぷらって何色してます？
色で言うと黄色ですか？
黄色。
黄色で、高級店に行くとちょっと白っぽくなるの分かります？
あー、ちょっとあんまり高級店行ったことないですけどな、イメージはできますね。
高級店はちょっと白く揚げるんですよ。はい、昔ながらのやつは黒く揚げるんですよ。
え？
はいはいはいはい。
黒天ぷらとか言ったりするんですけど、まああんまりメジャーな呼び方じゃないですが。
うん、
天ぷらって昔はごま油 100% で揚げてて、そうするとちょっと黒めに揚がるんですよ。で、そういう、こう、白めのやつってあっさり食べられる高級料理なんですけど、黒い天ぷらはもうこってりしたジャンクフードみたいなもんで、で、ここはやっぱり古くからやってる店だから、もう割と黒めのがっつり系のジャンクフードな天丼って感じで、
そっか、古いとそうなんです。古いと結構ごま油。
古くて、大衆的なところはそれを守る。
大衆的な。
で、ごま油でもね、太白ごま油って言って、あんまり絞らないすごい白いごま油があるの。で、そっちで揚げると白くなる。いわゆるみんなが知っている、ちょっと、きつね色した油で揚げると黒目に上がって濃い目になる。で、そっち側守ってるところはやっぱりジャンク側だし、太白ごま油を使ってサラッとするとか、あとはその太白までいかない中間ぐらいの、天ぷら屋さんが何をやってるかっていうと、ごま油に菜種油とか大豆油とかを入れて、ある種薄めてるから白くなるんでね。んで、基本このごま油 100% の、ちょい黒めなのは、昔ながらのファーストフードとかジャンクフード的だった、天ぷらの作り方を守っているところになりますと。なので、なんだろう。全然、高級感はないですけど、やっぱりなんかこう、お腹空いた時にがっつり食べる天ぷらって感じで、僕は好きですね。
うん、
でこういう天ぷら屋は、こういう大尺店とか浅草ぐらいにしかもう残ってないんで、やっぱり高級料理になっちゃってるんですよね。
うん、そうですよね。
結構ごま油好きですけどね、僕。なんかあんまりもたれないような気がするんですね、これ。
そうなんですか。なんかイメージだと結構ヘビーそうだなと思って、ただ、めっちゃ食いたいなとは思うんですけどね。
ごま油の、だから太白側を使うと割とあっさりする。
あ、そうなんですね。
でも僕らが知っている普通のごま油だと、やっぱどっちかというとこってりするけどね。っていう4軒目が大和屋さんで、ラストが、ここもやっぱ寅さん関係なんですけど、寅さんの実家として1話から4話まで使われたお店なんですけど、知ってます？
実家として使われたんですか？これなんか丹治さんご存知だったりします？
あれ、トラヤって違うんでしたっけ？
その通りです。トラヤです。
出てきました、トラヤさん、最後に。
トラヤがもともとあれ、実家として使われてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうで、さっき言った通り、草団子が有名で、はい、あとはまあ、ちょっとした軽食が頼めて、だね、ドリンクとかも確か全部瓶に入って出てくるから、なんかもう全体的に昭和レトロ満載な、なんか昭和レトロの博物館があったとしたら、多分あそこが代表的な店に選ばれるだろうみたいな店構えをしていて、なんか味も美味しいんだけど、そうそう、昭和ってこんな感じだよねみたいなのを味わえるのが、なんかあの店の一番いいところで。すごい雰囲気いいよね、あのお店。
うん、ですね。で、なんか階段が、その撮影で実際に使われた、その、ままのものみたいな。確か。
改装してない。
あ、そうです、そうです。だからなんかみんな、ご飯食べながら階段を取るっていう。
だその階段取らなくてもね、基本的に絵になる店だよね、あそこ。
そうですね。
え、この階段って登れるんですか？それとも、
いや、登れない、どうなんだろう。
登れない気がするな、もう1回しか営業してないと思うけど。
そうなんですね。
うん、
なんかもう、あそこは使うためというより、写真を撮るために存在してる感じがあるから。
すごい階段ですね。写真撮るための階段。
なんかね、あの店の前のショーケースとかの食品サンプルも、すごいいい感じなんだよね、トラヤさん。
それいい感じっていうのはなんかいいレトロ感ってことなんですか？
いいレトロ感。
うん。
だなんか おそらく行っている人たちは当然そのトラさんって書いてあるから行く人もいるだろうけど、そうじゃなくても、うん、ああいうレトロなものが好きな人だったら全然行きたがる見た目になってるから。
うん、もうそもそも街並みがそういう趣があって全部楽しめるっていう感じですもんね。
そうそうそう。
うん、
いや、だから、いいとこが多いんですよ。
おー、トラヤさん。
っていう5件なんですが、ですね。あ、ちょっと待ってくださいね。もう一個、実は本当は好きだった店があって、それが、河内屋さんの時に、結構、川魚屋さんが潰れちゃったって話をしたんですけど、2021年かな ?2021 年だ。2年前の1月に閉店した、川人さんっていう料理屋さんがあって、川人さんは、帝釈天の裏側の、もう、帝釈天の裏って、あれ、何側になるんだ、江戸側になるのかな、
江戸側じゃないですかね。はい、江戸側だと思います。
うん、江戸川沿いにあって、昔は江戸川からそのまま船で入れた店なのね。
そうなんですね。
で、今、記事を見てたら231年で閉店になっちゃったんだけど、ここが、トラさんの妹の結婚式で使われたとかなのかな。一作目の桜の結婚披露宴の場所。
あ、じゃあ作品の中で使われてってことですね。
そうそうそう。
倍賞千恵子。
そう。
そうなんですね。
で、俺、ここに初めて行ったのが、新卒の2002年の時で、ですごい、こう、結婚式場の広いところで席取ってもらって、その時も恋国とうなぎ食べて、なんか東京の料理ってこういうもんなんだみたいのがすごい好きで、雰囲気も良かったし、ここが結構こう、老舗巡りを始めた一つのきっかけになった店で、っていうようなことを、話すために、僕が初めて老舗でメディアに出たのは川人さんが閉店する時だっていう。
そうなんですね。めちゃめちゃ縁あるお店。
そうか。
そうなんです。
でもなんか、新卒1年目で、結構なんか お値段したんじゃないですか？
いや、当時で言うと、昼に行けば1万もかかんないから、5000円とか6000円とかだったから、
うん、
まあ、夜に飲みに行くと思えばみたいな価格だったし、夜行くと全然多分値段は違うんだろうけど、
これ川人って今なんかでかい、だいぶでかい箱になってますね、なんか。
そう、復活するって聞いたんだけど、もう復活したの？
あ、そうなんですか、なんか、飲食店とは思えない、なんかオフィスみたいな建物になってます。そうだ、俺なんか葛飾区行った時、ここの近くの駐車場に車止めてて。
あれ？
これなんだろうって思ったんですよ。
閉まってるよ。
でも閉まりましたね。2020年12月22日に
ニュースが出て、まだ残ってんだね、これ。
物が残って、なんかめちゃくちゃでかくないですか、なんか。
いや、めちゃくちゃでかいよ。2つビルみたいのが建ってて。
ビルみたいのが。
だからもうそこがぶち抜きで、その結婚式場みたいに使える場所だったから、初めて行った時はそこの、なんだ、そこの大広間にテーブルが何個か置いてあって、そこで食べたこともあるし、部屋も入ったことがあるし、うん、なんか復活するとは聞いてるんだよな。
あ、まだ復活するんですね。
なんか、親族の方が、ちょっとちっちゃめだけど店をやるみたいな話は聞いてたんだけどね。
ああ、まあそうなんですね。
で、川人の元々の場所自体は、2025年に観光拠点になる。
25年ってことはまだちょっとかかりますね。
そう。一応、葛飾区が多分買ったんだよね。
ああ、そういうことですね。もうさすがに、
なるほど。
的な場所すぎて。
だって、ほんとね、びっくりするぐらいでかいから。
そうなんですね。そんな言うくらい。
閉店するって決まってからも、2回行ったのかな？でも、その時は、やっぱり閉店が決まってるから、その2つあるビル両方入れなくて、もうこっちでしか営業してませんみたいな感じで、結構縮小して営業してたんだよな。まあ、っていうような、川人も好きでしたっていう話で振り返りをすると、1軒目が、堀切にある 油屋さんで三好由志さんで、僕は液体バターが大好きですっていう話と、で2軒目が立石の愛知屋さんで、12月中旬閉店らしいから、放送した頃には閉まってるかもしれないです。
それで行きます、
はい。はい。で、3軒目から柴又ですが、3軒目が、安永年間創業の河内屋さん。で、ここは川魚のお店です。で、4軒目が、ここはロケ地じゃ多分ないと思うんですが、積清さんが好きだったって言われる、大和屋さん、天丼屋さんですね。昔ながらのちょっと黒めの、天ぷらを使った天丼が食べられます。で、ラストが、これは、丹治さんと被りますが、門前虎屋さんで、ここが、虎さんの実家として使われたところで、まあ、甘味どころですけど、ものすごい、昭和レトロが楽しめる場所ですね。っていう5軒プラス1軒、最後が、川陣さんは2年前に閉まっちゃいましたが、また2年、2025年目処に観光拠点になるらしいので、復活したら行きたいですねっていう、5軒プラス1軒でした。
はい、ありがとうございました。いかがですか、丹治さん。まあ、結構今回は親しみのあるお店とかも、比較的多かったですよね。
いや、立石は本当にディープな、こう、のんべ横丁っていうですね、なんか古い街並みが好きな人は結構行ってて、多分ツイッターとかでも結構、上がってると思うんですけど、この街並みがなくなるっていう。
いや、そうね。なんか私とか、まあ自分実家が千葉ですけど、祖父が、おじいちゃんが横浜の人間だったので、うちに、私の実家に来るときに、絶対立石寄ってくるんですよ。ヒューとかに出るんですかね、ちょっとわかんないですけど、うち来るまでに立石でなんかやってるか、まあなんか僕が用あるときとかに、暇だから立石って飲んでるみたいなのが よくあったんで、なんか立石がそれ再開発でなくなるって聞くと、自分はそんなに親しみある場所かな、じゃないかもしれないですけど、なんかいろいろ思い出はあるんで、おじいちゃんの。寂しいなっていう感じがしますよね。うん、
いやもうどんどんこういう街並みが消えていきますね。
消えていくね。
もう街歩きするところがどんどんなくなっちゃいますよ。
まあ、新しいとこもいいとこあるんだけどね。
まあ、そうですね。新しい良さもありつつ、ただ、とはいえ、惜しいというか、寂しいもの、寂しいですもんね。
まあね。
まあ、センベロの街って言われてますからね、立石は。
そうですね。
そう、それも実は2回前にちょっと話してるんだけど。
まあでも確かにそのあたりはかぶりますよね。
なんかこの辺のなんかそういうなんか安い飲み屋的なの何軒か行ったんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん。
そういうのも多分いくつかなくなっちゃうよね。
そうね。
センベロってその新しい施設なのか、まあ、移転して綺麗なお店になってもセンベロなんですかね。
あ、まあ1000円、要は安く飲めるっていう意味なんで。
まあ、まあ別に価格帯とかは上がるわけではないんですかね。
うん、そうでもないけど、ないと思うけどね、
うん。
そうなんですね。それはそれでちょっとまた、なんか、新しいなと思って気になりますけど。
あとあれですよ、キャプテン翼の作者がなんかこの辺なんですよ、確か。
それも
話しました。
いい話してんだよな。
その話も、もしよかったら、じゃあ、丹治さん、実家で話してください。僕がついていってるんで。
いや僕、多分あんまないっす。
そう、俺、その時に話忘れたんだけど、ファミマかどっかにサッカーボール埋まってる店があるんでね。
そうなんですか。それ知らなかった
です。ヒューが立石なんですか。
立石じゃなくて、四つ木だっけ。
ああ、四つ木とか、まあ、あのあたりですね。青戸とか高砂とか、あのあたりですよね。多分。
多分ヒューガ君のタイガーショットが、
そういうこと
で刺さってるような、キャプツバコンビニで検索すると、多分出てくると思う。
どこなんだろう。
どこだっけな。あ、あった。四つ木駅のファミマの T の横には、あ、でもこの人は、 タイガーショットじゃなくて、これは翼岬のツインシュートのボールだと思うって書いてある。そのどっちで見るか。これこうやって。ちょっとこれじゃ見えないか。見えるこれ。
ファミリーマート。
ファミリーマートのキープにボールが埋まってんの。
でもいいっすね、これ。いい。
ああ、はいはいはい、はい、
絵じゃないんですよね。多分ちゃんと浮いてるんですかね。
おそらくね。これ2019年ぐらいからもうあるらしい。
でもなんで四つ木なんですかね。なんかクラブハウスとかあるのかな。なんかホームスタジアム調べてみたら南葛 SC、アオトって書いてますし。アオト
キャプテン翼駅。
生まれ故郷だと思う、高橋先生の。
ああ、そういう、四つ木なんですか。
うん。
めっちゃ近い。
そう、だから俺の時に、葛飾区三大コンテンツとして、キャプツは、トラさん、こち亀を話して
る。
こち亀。こち亀のことは、中身は全然話してないけどね。
そうですね。
いや、っていうか、今、四つ木駅がめちゃくちゃキャプテン翼になってんだよね。全然知らなかった。
いや、もうなんかホームとかもすごいですよ、キャプテン翼の。すごいというか、まあ、なんていうんですか、イラストがバーって貼ってある感じですかね。
登戸駅がドラえもんみたいになってるみたいな、そんな感じですか、
ね、ああ、そうですね。もう、そうです、そうです。ちょっとね、降りたことが自分なくて、サッカー好きとしてはお恥ずかしい。
なかなかないですよね。四つ木降りることって。
ない、
ね。ただ、すごいですよ。選手とか、皆さんご存知だったら、稲本選手とかいますしね。
え、稲本って稲本。
あ、はい、元日本代表 の、
はい、
稲本純一ですね。
が住んでる。
いや、今、南葛 SC っていう、四つ木、ちょっと多分スタジアムはまた違うと思うんですけど、青戸とかだと思うんですけど、まあ、あの辺りに南葛 SC あるんですよ、今。
南葛 SC？
南葛 SC ってキャプテン翼の、まあ、翼くんが最初いたチーム。まあ、そう、南葛 SC っていう、まあ、サッカークラブ。がもうなんか、
そう、J1 目指してんだよね。
はい、本当に目指してて、今、まあ、結構、そうですね、関東サッカーリーグ一部ですかね、まあ、頑張ればいけるし、結構新しいんですよ、やってる試みが。個人個人にスポンサーつけられるとか。
てか、まあ、稲本ってまだ現役だったんですか？
そうなんです、一応、その、まあ、J リーガーではないですけれど、もうでも、選手やってますね。すごいですよね。あの世代だともう、本当、稲本選手ぐらいじゃないですか。他に、小野伸二選手も引退しましたしね。
そうですね。
いや、という、南葛 SC も、ぜひ、ご注目いただければと思いますが。
もうちょっと、四つ木も行きたくなってきた。また、
いいですね。このエリア、やっぱちょっと葛飾、話していくと、結構東京の中でも、なんていうんですかね、趣が深いというか、やっぱ個性の区ですよね。
個性的なとこいっぱいあると思うよ。その、もう一個どこだっけ、金町。
中金町、そうですよね。
丹治さん、金町行ったことある？
ありますが、特に何も話せるネタはないかもしれないです。なんだっけ、なんで行ったんだっけな、金町って。
あそこもなんか、こう、取り上げられ方が、第二の蒲田みたいになってて。
第二の蒲田。
そうなんです。
今日はね、
まあ、そ
こで酔っ払いを探しに行く場所といえば、あそこになってんだよね。
あ、そうなんだ。あんまりそういうイメージなかった。
だから立石と同じ、割とそのセンベロがいっぱいあって。
あ、そうなんですね。
まあ、話はそれましたが。
はい、という、まあ、葛飾区の、老舗店の、ね、ご紹介でございました。はい、そうしましたら、今週はこの辺りにさせていただいて、次回は丹治さんからですね、まあ、ちょっと先ほどお話にも少し出ましたが、こち亀のお話をいただけるということです。丹治さん、結構そんなこち亀がお好きっていう感じなんですか？
まあ、そんなコアなあれじゃないですけど、好きな漫画って言われたら出てきます。
パッと出てくるのがこち亀。結構じゃあそしたら やっぱ好きな方じゃないですか。
ですね。
ぜひ、こち亀がお好きな、ね、リスナーさんというのは絶対いますから、ぜひ、ちょっとそういった方は何の話するんだろうっていうのは、ちょっとまだこち亀の話でしかないんで、何の話するかは分からないですが、はい、ぜひそのあたりはご期待して、お待ちいただければと思います。では、今週もありがとうございました。また来週も楽しみにお聞きください。